ございます。ラジオで女子旅パーソナリティのなあさんこと今井直美です。今日私は海南市に来ています。最近ちょっと寒さも増しで、今日もなんかお散歩するのにいいな、どんな旅が待ってるのかななんてニコニコ陽気なね感じのなあさんでございますけど、
なあさん、はい、なあさんじゃないですか。
あ、はい、
なあさんですよね。
あ、はい、
みーちゃんです。
みーちゃん、今日はたまたま海南に。
はい、たまたま海南になんか降り立ってますね。
あ、そうなんだ、はい、あ、じゃあまた、
なんで運命ですよ、ね、運命
ということで、はい、今日は我々2人でいろいろとブラブラするということなんですけど、はい、どこ行くのか聞かされてないんですよ。
あ、そうなんですね。
わかんないんですよ。
なあさんさえも
とにかく海南市を楽しむ2人で行ってみようと思います。じゃあ始めましょうか。
はい、
ラジオで女子旅。
おはようございます。黒川彩香です。この番組は女子2人が和歌山県内を旅して、その場所の魅力や名物、食、また素敵な出会いやお土産などをご紹介していきます。今回の旅人は今井直美さんと大橋美穂さんです。このコンビで6回目、海南市を旅します。海南市といえば紀州漆器、海南市といえばお菓子の町、海南市といえば皆さんは何が思い浮かびますか？そしてこの2人で海南市といえばここという場所にも行きますよ。ラジオで女子旅、この放送は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りします。
さてみーちゃん、
はい、
私たちは今ですね、麗し館というところにいますよ。はい、紀州漆器伝統産業会館麗し館であり、かつ観光案内所でもあると書いてあるね。
漆器、
漆器ですよ。この辺りは漆器で有名なんでございますよ。
漆の器ですよ。
漢字？
いや昔習ったなと思って。そうそう、社会か何か。
それは何、その歴史的な部分で。
歴史的な、はい。
あ、でもね、歴史的なこともいろいろとあるので。
そうですよね。
ちょっとそんなことも学べたら面白いかなと。あ、
なんかすごい大人女子旅な感じ。
あ、大人だから。で、だからこの中にいろいろ入ってるんだけど、まずこのデデンと、
すごい
でかい
大きい、これってお盆ですか？
うん、え、
お盆じゃない、なんかお盆の産地って書いてる。
OK じゃない。あ、お盆の産地ですけど、お盆の産地って書いてるからお盆だと思ったんだ、はい、皆さん、私たちの目の前にすっごい大きい桶があります。
お風呂より大きい。
お風呂にしても広いぐらいの桶なんですけど、
ね、はい、
こんなお盆で何運ぶんじゃなくて、これを使ってその漆器のなんか塗り物とかに多分なってたんちゃうか。
なるほど、
それも学ぼうか。
そうですね、
うん、じゃあ入ろう入ろう。
というわけで、日本三大漆器、紀州漆器の中心地、海南市黒江の麗し館から旅が始まりました。麗し館では紀州漆器の歴史から作り方、作品までを紹介し、販売もしています。そして紀州漆器の装飾、蒔絵の体験もできます。女子2人もチャレンジしてみます。
お盆とか、はい、どのデザインにするとか選ばしてもらえるらしくて、どれがいい？
お盆。
お盆もこの黒っぽいのから赤いの
かもあったり、絵柄も違うんですね。
そう、絵柄を選んだり、 あとさ、
はい、
お弁当箱もあんねん。
あ、ほんまですね。あ、このちっちゃい丸いお盆とお弁当箱と
ちょっと丸長いお盆もあるんですね。その中から選んで、それを目指して頑張るみたいな。
目指して色付けを頑張るってこと、
ね、あ、そうそうそう。え、ちょっとどうする、どれする。
私お盆。
私お弁当箱欲しいな。
お弁当箱欲しい。
だって漆塗りのお弁当箱だって憧れ。
かっこいいですね。
ちょっとい
い。
まずはデザイン選びから。今井さんは赤いお弁当箱で、絵柄は金魚。大橋さんは黒い丸盆で、桜の絵柄を選びました。体験では蒔絵の手法を使って下絵に色をつけていきます。教えてくださるのは紀州漆器の伝統工芸士、谷岡久美子さんです。
蒔絵っていうのは漆器の技法の一つでして、蒔絵って書くんですけれども、本来蒔絵は漆で描いていくんですけれども、漆って接着剤、糊の代わりになってるんですね。中国韓国で螺鈿細工って言って、貝張ったの見たこと あると思うんですけれども、それはあの漆を糊代わりに塗って、接着剤代わりに塗って貝を貼っています。で日本では漆で絵を描いて、そこに金粉などの上から粉を巻くんです、
はい、
そうするとくっついていきますよね、たくさん巻いたり少し巻いたりして水墨画のように陰影つけて絵ができるので、巻く絵で巻き絵って言います、
はい、
で今日体験していただくのは、あの漆だとかぶれてしまいますので、カシュー塗料っていう合成の塗料で描いていきます、
はい、
あの同じように糊の役目を果たしてますので、それで描いていきます、
はい、
それで描いたところに七色の粉を用意してます、
はい、
その粉をご自分でお好きな色に巻いていただくと、こういった感じに出来上がります。
綺麗なんです
ね、はい、すごい、
ま、本当にやっぱこれも巻くんですね。
そうですね、巻くんです、粉を巻いていただきます、
はいはい、
でちょっと見ていただいたら分かるので、いろんな色使ってますよね、
はい、
これはあのグラデーション作ることができますので、
はい、
あのお二人に後でまたつけていただきます。
怖ったぞ、
はい、小学生のお子さんでもされますから大丈夫です。はい、それでは始めてください。
はい、ありがとうございます。ちょ、やばいわ、
めちゃめちゃ楽しみです。
いや私もやばいわ、私もこのまま持って帰ろうかなと思うぐらい。
まあ、確かにこのままでも可愛いですね。
このまま可愛いのに今からダメにする
よ。いやいやいや、そんなネガティブなんですか。自分だけの色作れる、つけれるんですよ。
わかりました、わかりました、
頑張りましょう、
はい、
書道で使う小筆のように細く、でも毛先が長い筆を使います。塗料を塗って色の粉をまくという作業を繰り返します。徐々に口数が減り、集中していく女子2人です。
できました。
できましたね、
はい、
なかなか苦戦してましたよ。
そうですね、めちゃめちゃブツブツ言ってまし
たブツブツって、違う、文句言ってるわけじゃないから、
黙々とブツブツ
と、ね、そうそうそうそう、やっぱこう筆を使って、しかも私可愛いから金魚って何も考えんと、
はいはいはいはい、細い筆が難しかった
ですね。チャレンジしちゃったわって思いながら、でもこうやっていくうちに色をこう入れていくのが面白くなってきて、ね、だんだんあの色も使いたいな、今度こうしようかなとか。
金魚がグラデーションになってめちゃめちゃ可愛いですね。
嬉しい。
なんかちょっとでも塗料が
なんか
ムラになってる感じは。
うるさいな。うるさいな。最後自分の名前もなんかおかしいから。
え、可愛いですよ。なハート。可愛いですね。
みーちゃんめっちゃ綺麗やん。
いや、ありがとうございます。
すごい。
桜の柄とみほってサイン入れました。
いや、サインもいいし、はい、形通りにするのが結構難しいじゃない。
難しかったですね。
すごい綺麗。
引き続き講師の谷岡さんに紀州漆器について教えてもらいます。麗し館は紀州漆器を紹介する展示や資料が充実しているんです。
はい、あの漆の木になってます、
はい、
でここに切れ目入ってますよね、
はい、
この切れ目、ここから出てくるお汁が漆のお汁になります。だいたい6月から10月、まあ、暖かい頃、暑い頃にちょっとずつ削らせてもらって、こういうカップで取って漆を使います。で漆っていうのは抗菌作用とか殺菌作用があるので、
はい、
今の時代にもねぴったり合ってると思います。
うん、
でこういったもので漆をたくさん取って、
はい、
開花の外に
大きな黒い桶がね、
はい、
あの中に漆をたくさん入れて、で綿を入れて、
はい、
ほこりを取るんです。不純物を取って綺麗な漆を出していきます。紀州漆器ね、お盆の生産量日本一なんです。だから国内のお盆はほとんど和歌山で作ってます。あの海外の輸入物以外はになりますけれども、
すごいですね。
でここが塗りの工程になります。
はい、
下地からこれだけ塗る工程かかるんですよってことで、
うわすごいですね、
すごい、
はい、これ何種類も
置いてある数だけでも20ぐらいは工程がありますよ。
そうですね、うん、だんだんなんか黒く、
そうです、深みのある黒、あの漆黒って言いますよね、
はい、
吸い込まれるような黒っていうのがこういう風にして出来上がっていく、
はい、こんなに何度も塗るんだ、すごい、
全部自然の材料を使ってます。まだ本当は工程あるんですけど、
ね、もっとあるんですね。代表的なんでこんなに、
ね、はい、
めっちゃやる、
はい、
なんかこう漆のね、はい、ものってすごい高級なイメージがあるんですけど、はい、ますますそのこれだけやっぱりね丁寧に作ってるんだなっていうことが、なんか改めて大事にせなって
本当ですよ
思いますね。
今度は旧漆器工場をリノベーションしたカフェに向かいます。麗し館から近いということもあって、海南の古い町並みを楽しみながら路地を歩きます。ここはカフェだけではなく、イベントスペースや古書店もあるんです。 女子2人はレンガ作りのレトロな店内を探検気分で見学し、書店にも立ち寄ります。
すごいドア、
面白いでしょ、
ね、かわいい、
工場を
めっちゃ映えじゃないですか。
そう、写真めっちゃ撮りたくなる、ね、で、なんだろうね、このレンガの感じとかすごいレトロな感じが素敵で、この広い、すごい声が響く
すごいすごい空間ですね、なんか
本当だね、
本当に
このレンガのなんか広い、
ね、
で、ほらその向こうにまだあるよ、ほら
なんか本当ですね。
どう、みーちゃん、
すごい
このなんかこう、奥来て、
はい、
本がいっぱいパーってある感じがまたワクワクするよね、うん、
すごい素敵な空間
そうなのよ、
しかもなんかレンガが可愛い、
レンガがいいよね古書店ということなんで、なんかでも結構すごい専門的な本が置いてあったりとかして面白い、
いろいろ置いてますね。
そうなのよ、あー、絵本がいっぱい、
なんか飾ってる絵とかも可愛いね、
とにかくおしゃれだよね
続いては聖地巡礼です。今井さんと大橋さんの2人が出演している別の番組、ナーさん家で作った歌に海南市のわんぱく公園が登場するんです。
みーちゃん、
はい、
ついにやってまいりました。
ついに
ここはわんぱく公園、
わんぱく公園聖地巡礼ですね歌わミストの、
ね、何を言ってるのかっていうとね、はい、私とみーちゃんはあのナーさんちという番組をやっておりまして、はい、そこで番組の中でオリジナルソングを、まあ、アイドルであるみーちゃんたちが、はい、アイドルである、
あ、2回も言わないでください
歌ってて、はい、でまず和歌山臨海 ABC っていうその歌が和歌山のまあいろんなとこ回ってるんですけど、まず最初に出てくるのがこのわんぱく公園。
そうなんです。
歌の歌詞だけでずっとみーちゃん言ってたけど初めてだよ
ね。そうなんですよ、だからやっとね真の意味を理解して歌うことができるっていうことですよ。
そんな難しい歌じゃないけどねでこのわんぱく公園広いね、今地図見てるんだけど、
はい、なんかすごい気になる単語が、
なになに、
ジャンプ、ステップ、ホップ、
逆、ホップ、ステップ、ジャンプやな、
ホップ、ステップ、ジャンプ、
さっきジャンプすんねん、でもこれなんやろね、なんやろね、
ホップ、ステップ、ジャンプっていうなんか場所なのか何か、ね、遊ぶとこがあるのか
確かめてみよう。野外劇場がある、あ、なんかイベントもできるんだね。
すごい、
風の回廊とかわんぱくの森とかね。
本当ですね、
まあ、私たち の, あの歌の中では結構犬がたくさん散歩してるみたいな
犬が予想よりも駆け回っているみたいな歌詞があって、いるみ
た
いな
あったけど、早速さっきお散歩してるワンちゃんたちに会いましたね、
は
い、
4匹
ねえ、はい、もう散歩にも抜群なんやろな。
そうですよ、ね、
ちょっと行ってみよう、行ってみよう。
はい、
さてみーちゃん、
はい、
広いね、
広いですね、広大な感じ、
なんかもう入り口入ったら、はい、大自然っていう感じで、
本当ですよ、なんかこう丘が、丘っていうんですかこれ、
そうだ ね,
なんかね、どんどんどんどん、
ね、あるんですけど、でその中に遊具もあって、
はい、
時はこうなんかあの辺楽しそうだぞと思って上がってきた ら、ここに
ホップ、
これがホップですよ、
ホップのコーナーっていう感じですよね。
この遊具は這う、一人で立つ、歩くなどの基本的な運動能力を遊ぶ中で発達させることを意図しています、はい、0歳から2歳頃までの子どもたち、だからちっちゃい子が遊べるところがホップ、
だからなんか滑り台も小さい滑り台とかがあるんです ね
砂山風のクッション、うんうん、クッション砂山って書いてあるんだけど、バフバフして遊べるんやね。
なるほど、
面白いな。来た、ステップ、
やりました。
この遊具は、はい、飛ぶ、くぐる、バランスを取るなどの運動の技術を遊びながら向上することを意図しています。3歳から5歳、
あ、ちょっと年齢層が上がりましたね。ホップからステップに行きましたね。
ステップアップしましたよ。
おむすびテーブル、名前がかわいい、
かわいい。メロディータワー、あれ
これですね。あ、ちょっと入ってみますか。
入れる。ちょっと滑り台も高くなりましたね。
あ、ほん
と
だ、
来た、ジャンプ、
ジャンプ。
集団的な遊びをすることで、なるほど、遊具が単に難しくなるだけじゃなくて、誰かと一緒に遊ぶっていうことも一つポイントなんですね。協調性や社会性が養われることを意図しています。6歳から8歳頃まで、ほら、
ちょっとだんだん上がってきましたね。
ホップ、ステップ、ジャンプですよ。子供アジトっていう、もう名前がワクワクしない？
しますね。
このさ、アジトが2つあって、
わんぱく公園で子供顔負けのわんぱくぶりを発揮した女子2人です。今度は昔ながらの乾物を使ったスイーツを提供している 三次の乾物屋さんを訪ねます。
ちょっと珍しいところに来ましたよ。
はい、
三次の乾物屋さん。
乾物屋さん、
乾物屋さんってわかる？
わかります。
古い看板もありますけど、
はい、
乾いてるんですよ。
それ
のいうお店なんだけど、はい、そこと三次のイメージってなんかね面白い。あっちにね乾物スイーツとも書かれてるんですよ。
あ、乾物スイーツ。
そう、三次ってそう、三次のおやつ的な、
おやつっていうことですね。
おやつで乾物屋さんに来るって面白い。でなんかキャラクターがいるん
だけど、めちゃめちゃ可愛いですね。なんか可愛いね、
これなんか頭にいっぱい乗ってる、
なんか乾物が乗ってる。
そうなんやろね。いや、とにかくね可愛いの、すごく。
本当ですね。
お花が飾ってあったりとかして、もうめっちゃおしゃれ。
本当ですね。なんかお店入りたい。
入る入る入る入る、いい香りする。
本当ですね。なんか甘い香りします。
甘い香りする、うん、だってほら焼き菓子セットとか。
本当だ。
クグロフだって。
えー、
え、これは乾物ってイメージじゃないよね。
あ、でもひじきが入ってるとか、わかめが入ってるとか。
なんか体に良さそう、
すごい美味しそう。
かわいい。
かわいいですね。
あ、めっちゃかわいい。プリンとかもある。
あ、ほんまや。あ、めっちゃいい匂い。
ねえねえねえねえねえ、さっきの男の子かな。
あ、本当ですね。
キャラクターのぬいぐるみがあるけど、お姉さんすいません、はい、え、この子名前が
乾物ちゃんって言います。うちのイメージキャラクターです。
へえ、かわいい。のぼりみたいな旗があったんですけど、
そうなんです。
この乾物ちゃんがわかめとかを干してるイラストがあってかわいいなと思って。
そうなんです。せっせと働いて
働いて、はい、
自分で干すっていう ね、
いいですね。
乾物とスイーツって
なんか目から鱗っていう感じしますけど、
も
とも
とひじきのシフォンが最初出来上がったんですけども、あのパティシエさんの方と社長と奥様と3人でもう何年もかかって失敗繰り返しながらやっと作り上げたのがうちの看板商品となってます。
すごい、
食べてみたい。
食べよう。じゃあ今はそのまま最初ひじきでスタートして、はい、ちょっといろいろあるんですよね。
はい、ぜひご覧ください。
みーちゃんがすごいフォーク持つのが早い。
すいません、もうスタンバイしてました。
そう、すごい悩んだよね。たくさんたくさんあるので。でもやっぱりまず一番最初に生きたというこのひじき関係のシフォンケーキを今日は食べてみようかなと思って、
はい、
これから行っちゃう？
行っちゃいましょう。
これ行っちゃう？
あ、すごい柔らかい。
あ、ふわふわや。
ふわふわですよ。
ふわふわや。
いただきます。
いただきます。うん、おいしい。
すごいふわふわ。
ひじき？
え、ちょっとひじきをまだ感じない、
ね。ちょっと今ひじき探すわ。
野田智也社長にお話を伺います。
ではいらっしゃいませ、はい、
よろしくお願いします。
野
田さんは、はい、野田さんが要はこの乾物のお店を、はい、まあ、スイーツでやろうと思われたんですよね、
う
ん、
そうですね。もう10年、今年10年目なんで、
はい
はい、
でそれまでも乾物のお仕事されてて、
うん、あ、そうですね。うちもおじいさんの代からね、今年71年目になるんですけど、
はい、
もうそういうおじいさんがその乾物に携わってたところから、もう戦後間もない頃から、
はい、
ほんでもう昭和、平成、今令和になって、
令和で
ずっと、はい、駆け抜けてきたみたいな感
じ。こんなんするって言ったら、はいはい、お父さんから反対とか出なかった
ですか？全然なかったです。なんかもうやっぱりね、時代変わってるんで、
はい、
なんかちょっと新しいチャレンジ、逆に応援してもらった
み
た
いな。すごい素敵、うん、はい、いや、 やってみていかがですか、
うん、
10年。
そうですね、今までね、なんていうのかな、職員の卸売業なんで、
はい、
言ったら業者さんと業者さんのお付き合いばっかりが仕事やったんですけど、もうこういうお店やったら今度一般の、ね、お客様と出会う場所になったんで、
はい、
なので個人対個人のお付き合いができるっていうか、なんかそういう新しい、なんていうかな、出会いが増えて楽しいです。
なんかそういう意味ではね、うん、お店さらに広げて、う
ん
う
ん、3月のね、一応6日オープン予定なんですけど、
はい、
あのちょうどね、倉庫を改装して、で、まあ、ちょっと見た目はすごい、外から見たらね、もうね、すごい古い倉庫なんですけど、一歩中へ入ってもらったら、なんだここはみたいな、
楽し
み、多分すごいできますんで、
はい
はい、でそこではもうこの乾物のスイーツも販売もそうですし、あのいろんな食品も、あの乾物だけじゃなくて食っていう全般的な範囲を広げて、
はい、
でちょっとまあ皆さん健康的な食生活にいうかな、楽しみをお届けできるような店にしていきたいなと思ってます。
わかりました、はい、じゃあまた来よう、
また来ましょう。、
はい、ちょっと、はい、いずれね、そカフェできるかもしれません、
は
い、
あ、それも早く作って。
もうちょっと先ですけど。
どうもありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。
三次の乾物屋さん野田商店は倉庫をリノベーションして、来月6日丸三野田商店としてリニューアルオープンします。ゆくゆくはカフェもできるそうです。これは楽しみです。乾物スイーツもユニークですが、 皆さんは海南市がお菓子の町ということをご存知でしょうか。お菓子の始まりの地、木津本神社を訪ねます。
ちょっと歩くたびに母言ってますね
階段がきついですね。
すごい石の階段が私たちを待ってくれてますよ。なんでそのお菓子発祥の地みたいな言われるのでしょうか。
あ、なんかお菓子が湧き出る泉があった、
うん、すげえな
違う、
そう欲しいね。
違う、
はい、ストップ
ストップ、
読んでみよう。
はい、今から1900年前、田島守が水神天皇の命を受け、常世の国から持ち帰った時軸の家具の好みは橘の木であり、今のみかんの原種であります。
で、古事記とか日本書紀からそういうことが書かれているということで、
なるほど、
この時軸の家具の好みっていう名前がすごいね。その好みの一番最後にはお菓子のカッテージを使ってるんだけれども、はい、だから昔のお菓子って今のお菓子のイメージじゃなくて、こういう
果物やったっていうことですね。
それが橘、みかんの
原種、
そうなんですよ。
そういうことか。
ちょっとお参りしていこうか。
はい、
最後は絶景スポットです。熊野古道木井寺一と言われる御所の芝へ向かいます。
熊野古道一の美景って書いてなかった、絶景っていうか、なんか美しい景色の場所らしいね。
この
何、御所の芝、
御所の芝、なんか森って感じですけど、
今山
山
山ずいぶん上がってきましたよね。
よいしょ、わあすごい、
もう綺麗、もう綺麗、すごい、海が見えますね、眼下にね、
一望できますね。
はい、絶景の宝庫若野浦、ここ日本遺産ということで、御所の芝、藤城、峠、王子、あとここがあの熊野山系の時に休憩を取った場所と、マリーナシティが見えて
綺麗、向こうの方に見える山も綺麗ですね、
うん、山がこう海と、
うん、
ちょうど今日のお天気的に、
はい、
まるで雲海のように見えるね。
雲海みたい、もうなんか絵画みたいですよ、水墨画。
あ、まあ、うん、そうかなちょっとモノトーンに見えるよね、こうお天気も。
すごい綺麗ですね。
でほら空は青いよ。
本当ですね、
うん、でもスカーンと晴れた日は晴れた日で綺麗だろうし、
あ、そうですね、
それぞれの時間のその日の風景の美しさみたいな、やっぱ上がってきた回あるね。
ありますね、
うん、
海南温故知新に出会う旅、いかがでしたか。旅の様子は番組のホームページで写真とともに公開します。番組も聞けますから、ラジオで女子旅で検索してみてください。インスタグラムやツイッターでも情報を発信していますから、フォローしてくださいね。そして皆さんもぜひお出かけください。ここまで女子旅サポーターは黒川彩香でした。では旅のまとめです。
あー、今日も楽しい旅やったな。
はい、
なんやろうな、こう古いものと新しいものがいろいろこう、あれどうしたの？
すごい、なあさん、
何が？
いいこと言う。
いいこと言った？
はい、
昔ながらの街並みと、うん、まあ、昔ながらの建物を生かしつつ、
うん、
若い方がすごいチャレンジしてたりとか。
その通りやと思います。
いろんな出会いがあったじゃない、う
ん、
今日も。
今日そんな一日やった気がしますね。
楽しかったし、美味しかったし、
はい、
でさ、
はい、
我々あの3時の乾物屋さんで、
はい、
いっぱい買った上によ、
はい
またプリンも買ってきちゃった。
買っちゃいましたね。
買っちゃいましたよ。
これは白ごま
プリン、シロップがついてるね。
天才糖っておっしゃってました。
はい、じゃあかけてい
ただきます。
いただきます。
うん、
すっごいごま、
すごい濃厚、
濃厚プリンに。
てかもう蓋を開けた時点でね、白ごまの風味すごいパッてしてたんですけど、
うんうん、うわ、この甘みもいいね。
おいしい。
嬉しそうだね今日最初に、
はい、
うるわし館、
漆器の。
そうそうそう、あの蒔絵体験しましたね。
楽しかった。
楽しそうやったな。あの大好き、
なかなかハマってました
ね。夢中になってましたね、うん、で対して私は苦手苦手と言いながら、やっぱりああいうことができる面白さみたいな。
あ、そうですよね。
そう、
体験ってやっぱいいですね。
体験って楽しいやん、うん、でも体験楽しいけどなんかちょっとこうドキドキした筆を使うっていうのも、
ね、なかなか細かい作業でしたよ。
気軽に楽しめて、漆塗りのものを本当に身近に感じてほしいっていう、
うん、
高級なものでもあるけれども、うん、身近でも使ってほしいし、もっと体験してほしいっていう思いがすごく伝わった気がしました。
本当ですね、なんかすごい丁寧にご指導いただいて、説明もしていただいて、充実してましたね。
賢くなった気がした、
ね、すごいなんか伝統文化に触れた
そうだよね、
女子旅みたいな、奥深かったですね。
そうなんですよ。でその後そのままこうプラプラと歩いて、
はい、
で行ったところが、もともとこれも漆の工場だったということで、はい、旧田島漆の工場のところに、まあ、我々お昼を食べに行きました。草原堂さん、
はい、
サンドイッチ
美味しかった。
美味しかったね。
バゲットにね挟まってね、
スープもね具沢山でね、美味しいし、あのやっぱリノベーションした建物の雰囲気がすごく素敵で、
おしゃれでしたね。
おしゃれだったよね。
映え
映え
その映えもその派手なあれじゃなくて、うんうんうん、こう自然の中に、ね、古い建物の中にこう調和した映え。
でその奥にギャラリースペースがあったりとか、はい、あとあのオールドファクトリーブックスといって、うんうんうん、古本屋さんというかね古書屋さんがあったんですけど、そこも魅惑的でしたよ ね。
なんか赤レンガに囲まれて、
なんかああいうのをこうじっくり見てるだけでなんぼでも時間過ぎそうな
確かに
とこでしたよね、
はい、
いや面白かったな。で今度はわんぱく公園。
あ、そうだ、ちょっと忘れかけてました。
マジですか。わんぱく公園でわんぱくしたじゃないですか。
わんぱくしましたね。
滑り台で何度もキャー言ってたじゃない
思った以上に滑るんですね、滑り台ってね。
早いね。でその後三時の乾物屋さん、
乾物屋さん
行ってまいりました。ひじきのシフォンケーキも美味しかったし。
美味しかったですね。
まだプリンも食べてるんですけどまあお店も拡張されるということで、
また行きたいです。本当に
行きたいね、
うん、
あとやっぱりその乾物をやっぱりいろんな人に食べてほしいし、うん、っていう社長の思いも熱かった。
熱かったですね。エネルギッシュな方でしたね、
うん、エネルギッシュでしたよ ね。いやだからその漆もそうだけど、うん、乾物にしてもやっぱ昔からあるものを今の皆さんにも届けたいっていう思いが、うん、どちらもすごく伝わってきた気がして、形は変わりながらもいいものを大切に届けていきたいっていうことに触れられた旅でしたよ。
そうですよ。
でそのそういう意味では、まあ、お菓子の、まあ、スタートの地とも言われている木津本神社にも行かせてもらったり、
はい、
まあ、その後こう上がってきましてですね、我々絶景を見ながらプリンを食べてるんですけど、
そうなんですよ。
だ昔のイラストとかも書いてあるから、
はい、
あんな姿で旅をしてここで休憩したんやな、同じとこにいるんやなっていうのも
趣深いですね、
うん、ぜひ皆さんもプラッとね、うん、気軽に行けるところがいっぱいあるので、
はい、
旅していただきたいなと思うし、次はどこ行きたい、どんなことしたい。
次ですか、うん、でもこれ言っちゃうとなんかわがままみたいになるでしょ。
いいんじゃないの、やりたいことは言ったらいい、
ね、お肉食べたい。
出た、シンプルなリクエストやったなじゃあ次また2人でどんな旅ができるか、
はい、
楽しみにしております。ラジオで女子旅、お相手はなあさこと今井直美と
大橋美穂でした。
それではまた。バイバイ。
バイバイ。
ラジオで女子旅。この放送は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りしました。次回は3月27日の放送です。お楽しみに。